この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常を赤裸々に売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。2022年1月29日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。
はい、ちょっと導入の音楽をね変えてみました。
はい、ありがとうございます。
なんかいつもさ紹介文に迷っててずっと、
はい、
なんかさ最初はさそのざっくばらんな人間観察って言ってたじゃんずっとね、
うんうん、
でもさぶっちゃけ人間観察しとるのかと
タイトルうちらのラジオのテーマちょっと
いやそうなんだけどさ、なんかその人間観察ってさ普通さなんか結構なんていうの他人を見ることが多いじゃない、
うん、
なんか街行く人を人間観察するみたいな、
あーなるほど確かに
のがさなんか多いと思うんだけどさ、人間で自分という人間の観察がやっぱすごい多いなと思ってて、
うんうんうん、
うん、だからちょっと迷いに迷ってちょっと人間観察ってワードすらちょっと言えなかったんだけど
じゃあタイトル変えるじゃあ
自己反省とかにする。いやいやタイトルはね自己反省いいな、自己反省あるやな、まあ、いいかもそれ、
うん、
あ自己反省いいね、ちょっとねちょ検討、しかもさアラサーっていうのさいつまでアラサーって言えるんだろうっていうのもすごい最近思ってて、35までなのかな、34まで、で
さ34でアラサーって言ったら、
うん、言わないよね、
うん、ちょっとなんかこうねなんか
ね、
う
ん、なんか感覚的にはさ32ぐらいまでな気がする。
まだまだまだ
20代はさ25ぐらいから言うやん、もうアラサーとか言うからさ、まあまあなんか可愛いからアラサーしてもいいなって、そんなこと言ってないわだけどさ30過ぎたらさ、てかなんか30超えてさアラサーってさあんま言えんくない、なんかもう
31にはよくない、
そう1だよねやっぱね1、うん、2ぐらいまでやな、
そうね33、4は確かに迷うね、
うん、じゃあ3、4ぐらいになったらなんちゃらなんちゃの自己反省でしょ
まあギリギリアラさんの自己反省でいいんじゃない
自己反省いいな気に入ったわ。
いやさ自己反省ってなんかちょっとさトートロジーだよね、あのなんかだって反省でそもそもさ、うん、自己
うん確かに
そう何にしようか、まあいいか、
めっちゃ自分のことを考えてるやん、ね、
反省会でいいんじゃない
反省会もいいね
ギリギリアラさんの反省会、
うん、確かに反省会かもねこれはね
タイトルから暗い
です、ね、今夜も始めていきますもん、
はい、
はい、でもまだ私たちアラサーの人間観察そこでやっていきますね、
はい、
いきます、アラサー女子の
人間観察、
では人間観察をしてるわけじゃないんですけれども、はい、人間観察というコーナーからやってまいりたいと思いますね。
はい、
はい、これは一人一人が最近の自分の近況を話すわけでございます
そう、自己反省の発表会です
そうそうそう、で私はじゃあ思いっきり昨日の話するんですけど、
はい、
昨日ねスナックのママの誕生日だったんですよ。
おー、おめでとうございます。
私がそう初めて会った時が69歳だったはずなのね、
うん、
だから多分72歳とかなんですよ昨日で、うん、そうそうそう、で確かにさ私が初め入った時は27歳とか若いねとか言われたけど、最近は、まあ、言っても29歳だしねってこう言われるようになったんですけれどもまあそんなね時を経て、でママの誕生日だって言って、でもさ、まあ、こんな状況なんで、まあ、そもそもね、うん、まあお店は辞めなきゃいけないわけではないから、まあ、時間制限あるんですけど、
うん、
っていうのね、まあ、とりあえず、まあ、ママの誕生日だって知ってるので、まあ、私も言ってたんですけど、で先週来てくれたお客さんがいて、
うん、
でそうコロナあるからさ、なんかママも私も積極的にお客さんのこと呼べないからさ、どうしてもちょ来てとかやっぱ言えないから、うん、でまあ一応来てくれるお客さんにちょっと来週その誕生日なんでどうですかみたいな感じで言ってたのね。で一人、うんうん、あじゃあ金曜日行けるよって言ってくれて、で約束してたんですよ、
うん、
でその人はね結構私はもう信頼してるので、
うん、
なんかすごい念をして明日だよとかあんま言わないのね、
うんうん、
で昨日当日になり、私もねプレゼント持って、ママお誕生日でございますとかって言って、
うん、
で待ってたんだけど来ないなってなってちょっと待って、で加えてお客さん他に誰もいないわけよ、
うん、
でちょっと待ったと思って、うん、でそのお客さんにまだですかねと、うん、もう約束した時間には来てるんですけどまだですかねって言ったら、しばらくして 今日はダメだよって言われて、
うん、
で、マジかよってなり、で私もさすがにママの誕生日だから、でいつもだったらね、うん、まあなんか、まあ、いつもでもいつもママこういうことないんですよ。で口約束で終わらせること確か私もなくて、ちゃんと念押しでね、あのテキストしたりとか、うん、あの前日に連絡したりとかしてたのに、
うん、
怠ってたんですよ仕事にかまけて。
はいはいはい。
でやばいと思って、
うん、
で誕生日だし、まあ他にせめてお客さんがいたらその人がいなくてもまあまあまあって感じだけど、
うん、
ゼロはちょっとさすがになって思って。
そうだね。なんかただの二人で誕生日会だね。
そうそうそう。で、お金ない、出ないわけ、何もないわけじゃん。
うん、
で、私はさ、一応従業員だから、私が行っちゃうとさ、お金発生するわけじゃん。そうだね。うん、だから、ちょっとさすがにない、どうしよう、どうしようと思って。
うん、
で、まあ、いつもだったらお客さんいなくても、うん、あ、まあ、今日来ないっすね、つって、そのまま帰るんだけど、
うん、
今日はあかんと思って、
うん、
まあ、まずその人に、ちょっと待ってくれと。え、この間はママの誕生日だって言って約束したと思ってたんですけど、つって。って言って、連絡して、その隙にいろんな人に連絡しまくって、ちょっと今日ママの誕生日なんですけど、ちょっとお客さんいなくて、来れないですかみたいなことを結構いろんな人に連絡して、で、まあただなんかその仕事がとか、まあちょっと今日厳しいみたいな人が いろんないっぱいいてね、まあ一人ちょっと来れそうな人がいたんで、うん、わ、ちょっとこの人はって思ったんだけど、時間があと1時間半後とかだったんですよ。ちょっと待ってか、1時間半これママと2人っていうのなーっていうね、っていうのがあって、すごい焦ってたら、その最初に予定してたお客さんが、
うん、
あの、お客さんでもいるでしょって来て、これはと思って、
うん。
で、いや、いないですと。誰もいないですって。言ったら、じゃあ、あの、ちょっと時間かかるけど、あの、うん、行こうかって言ってくれて、
うん、
来てくださいって言って、あの、無事来てくれて、あとなんかもう一組、あの、夫婦も来てくれて、
うん、
あの、ことなきを得たんです。
よかったね。いや、その後にママが
どうしたの？マジで焦った。
え？その時ママもういたの？
ママは最初からいいよ、そりゃ。
あ、最初から、じゃあママって本当にそのずっと一人だったのね。その待ってる間
も。もちろん、もちろん、うん。
きつかったね。
そう、もう超焦ってさ、いや、私が確かに念押ししなかったです、みたいな、今回。あ、すいませんってなったんだけど。
ママ的にそのさ、なんか、どんな反応だったの？そのなんかみんな待ってる間。来ないわね、みたいな
感じ。いや、そう、だから私はさ、なんかその、うん、え、今日ダメですって言われました、みたいなとか言ってたのよ。
うん。
さすがに。って言ってて。
うん、
え、あ、そうなの？忘れちゃったの？みたいな感じで言ってて。で、ママさ、私には結構あんま怒んないから、
うん、
まあ、怒ってはいないんだけど、
うん、
ただまあもちろんさ、残念ではあるじゃん。そうだよね。誕生日だし。
自分の誕生日なのにね。
そう。さすがにこの50年ね、彼女50年やってるんですけど、うん、50年間で自分の誕生日に何もないってことはさすがになかったもん、これまでの人生で。だから、いや、さすがになと思って、
うん、
でも本当によかった。
いや、3人いたってことね。
そう、3人いた。3人もいた。
よかったね。まあ、確かにね、うん。お客さんさ、一人よりは三人がいいね。
うん。いや、でもね、ゼロだけは避けなきゃと思ったの、私は。
ね、
うん。で、まあ、こんな状況だからさ、なんかいっぱいはさすがに読めないなと思ってたから、その連絡する人もなんか、むやみやたるとは読んでなかったんだけど、うん、いや、本当によかったですね。
よかった。
そう。で、なんかそのお客さんも、
うん、
あの、確かに、口頭で約束したなと思ったと。来た時に、え、忘れてたんですかって。いや、忘れてたわけではなかったと。
うんうんうん、
でも私から連絡来なかったから、
うん、
やっぱなかったかなと思ったらしいの。
なるほどね。
で、私が、え、約束したと思ってたって言ったから、まあ、確かになと思って、
うん、
あの、罪悪感を抱き来てくれたらしい。
なるほど。え、ちなみにさ、タンプレ何買ったんですか、ママに。なんか迷ってたじゃん。
う
ん、
ママに、あ、そうそうそう、あのね、ね、今回ね、3回目なの、ママに誕生日プレゼントあげるのが。
うん、
で、最初の年は、着物で使える小物みたいなのをあげたので、その時は他のバイトの方と一緒に合同であげたので、
ね。なるほどね。
で、2年目は、
うん、
あの、もう絶賛コロナだったんで、もう営業もずっとやってなくて、
うん、
で、結局10月に渡したんだけど、
うん、
で、それは、あの、デコルテの、すごく、あの、落ちにくいけどティントじゃないリップをあげた。
へー。口紅ね。
そうそうそう。いいね、なんか、その、これからもちょっと営業頑張りましょうという意味も込めて。
なるほどね。
あげたの。
うん、そうそうそう、いいね。
で、今回は、まあでもなんかその、あんまりその、化粧品とか、で、和服も最近着てないから、
うん、
なんかどっちもやめようと思って、
うん、
で、最近ママはね、ちょっとなんか転んで、目をね、怪我しちゃったんですよ。
うんうん、
そう、目元がまあすごいあざだらけ、まあ、目自体は大丈夫だったんだけど、目がちょっとね、大変なことになっちゃったんで、ちょっと目をいたわってほしいってことで、あったかくも冷たくもできる、なんか今治タオルみたいなので作られたアイマスクと、
へえ、いいね。
あと、なんかお風呂でも使える、あの、ちょっといいタオル。なんかタオル屋さんだったんだけど、
いいね、
実用的なものをそう、
あげてみました。めっちゃいいじゃん、そのタンプレ。うん、喜んでた。
そうなんです。喜んでくれてたと思う。わかんないね。あの、うん、喜んでくれてたと思う。うん、
いいじゃないですか。
ありがとうございます。
私ね、
はい、
あのちょっとこれのんちゃんごめんね、さっきの打ち合わせと違うんですけども、
いつもいつもだから大丈夫よそれは、
はい、思いついたことの場で言うってことで、
うん、全然大丈夫、
はい、あのね、なんかそう、今週私ね、水曜日か木曜日あたりに体調崩したんですよ。
あ、そうなの？
てかね、体調崩したっていうか、なんかものすごい疲れたの。なんか月、うん、土、先週の土日月、先週からね、土日月からすっごい元気だったんだけど、なんかね、そのぐらいで毎日結構な距離をジョギングしてたんですね。
ああね。
そう。そしたら、多分その疲れなのか、すべてにものすごい疲れて、なんかね、その疲れ方が、なんかこう風邪っぽかったのね。なんかこう熱が出て お腹が痛くなりの、なんかちょっと喉へっおかしいなと思って、なんかちょっとこれやばいなと思ってコロナだしね、うん、今の時期そう、ね、そうって思って、とりあえず家に帰り、自分の部屋に戻り、あのもうなんかやることたくさんあったんだけど、やらなきゃいけないことたくさんあったんだけど、とりあえずこういう時はもう全部切って寝ようと思って、本当に速攻寝たのね、
うん、
でかなりの時間寝て、多分10時間以上ぐらい、
うん、
そしたらね、回復してなんか、うん、マジでね、疲れたらね、休むってね、本当に大事だなって思ったなんかごめんね、こんな人申し訳ないけどでもね、本当に大事。なんかね、疲れたなって思ったらね、休む。
おお、休んでなかったのこれまでは。
ん、なんか休んと、なんか疲れたなって思った時になんか、や、うん、できるのよ。できたのよ。別になんか他のことも。そんなになんか、
はいはい、頑張れたってことね、うん。
そうそうそう。別になんか、なんか読み物ぐらいできたしね。
うん。
だけど、その時に、頑張らずに寝るっていうの。
大事です。
改めてね、大事だなって思ったっていう話。
そうです。私たちは体をいたわらなければなりませんから。うん、これからどんどんどんどん。
なんか、まあ、このね、今のこのコロナに関わらず、
うん。
本当に疲れたらに休む。マジで。
うん。終わり？
終わり。
大事なこと、大事な教訓ですね。疲れたら休む。
疲れたら休む。
みんな休もうね。本当に大事だよ。
休む。
いいと思います。
はい。
はい。
のんちゃんって何歳で結婚したい？
結婚ってそもそも必要なんですかね。
アラサー女子の人間観察。それでは本日のテーマに参りたいと思います。
はい、
本日のテーマは、結婚するときってどれぐらい確信してるの？
結婚してないよ私たち結婚もしてないし、プロポーズもされたことないけど大丈夫？
でもさ、ちょっと気になっちゃってさ、なんか今回、うん、あの我々同じドラマを見たじゃないですか。ドラマというか映画を。
はいはいはい。
あの
あれね、うん、
プライ、
ずっと独身でいるつもりね、
アマゾンプライムで配信されている、うん、ずっと独身でいるつもりっての田中みな実が主演の、はい、でそこでですね、はい、まあそのテーマ自体はね、まあそのこう独身でいる続けることのなんていうの、うん、メリなんかその周りからね、ずっと独身にいるのっていう批判されるけど、でもこれでも強く生きていくな、うん、生きていくなみたいな、そんな感じのさテーマじゃない、ねうん、でも私はね、うん、田中みな実が結婚しようかなって思った時にさ、なんか実際にこう両親に挨拶に行って、
うん、
お互いのね、
うん、
なんかこうモヤモヤしたままさ行くわけじゃない、
うん、
実際だって別れちゃう、別れちゃう、その、
うん、
結婚しないからさ、どっかで多分なんか引っかかってたんだろうね、
うん、
きっと、
うん、
ってね、見てさ、結婚するときってどれぐらい確信してんのかなって思ってさ。
いやね、
なんかさ、どれぐらい、うん、どれぐらいさ、こうよし絶対こいつだって思ってるんだろうね
いや私ね、 あの、リグにいた時にデザイナーだったんですけど、
うん、
あの、結婚に関する記事の、あの、サムネイルみたいなのを作る時があってね。
うんうん、
で、実際に上野公園で、あの、うちの社員たちがね、あの、プロポーズ、片手膝でプロポーズしてるみたいな時の写真を撮って、それを加工したんですよ。
はいはい。
で、その時にね、あの、まあ、上野公園なんかさ、空とかもちゃんと見えるように、こう写真撮ったんだけど、うんうん、で、その空をね、若干曇りっぽい感じにして、上司に提出したの。これにしようと思います。
うん、
って言ったら、
うん
うん、上司に、え、なんで空こんな曇りなのって言われて、で、私はその時に、いや、なんかそのプロポーズの時って、なんかその、結婚するの本当大丈夫かなとか、なんかこれからも不安だなとか、うん、なんかきっとそういう複雑な、嬉しいけど、みたいな、うん、なんかそういう複雑な気持ちがあると思って、そのなんか曇りにしてみましたって言ったら、
うん、
いや、普通そんな複雑な気持ちないよって言われて、えってだって、なんか普通調べてみたんですよ。プロポーズされた時の気持ちみたいな、調べてみたら、うん、嬉しかったみたいなのが大半で、あ、そうなんだって思ったことがあります。衝撃だった。あ、複雑じゃないんだ、みんな、みたいな。
なるほどね。なんかさ、でもぶっちゃけさ、私からすると結婚なんか賭けじゃない？
いや、そうだよね。うん、そう思うってしまうと、
私も。思うよ。なんか、うん、その、いろんな意味で賭けだと思うんだよ。だってさ、明日の自分がどうなってるかって分かんないじゃない？
はい。
明日の自分がもしかしたら病気になってるかもしれないし、うん、もしかしたら相手のことは嫌いになってるかもしれないし、
うん、
全然違うことしたいって思ってるかもしれないしさ、
うん、
自分がそもそもさ予想不可能じゃない、自分のことすら、
はい、
なのになぜ他人のことをさ、うん、予想できるのかっていうだから本当に賭けだと思うんだよね。だってそれでさ、お互いにさ、こうコミットしてさ、お互いにこう借金をか、うん、一緒に抱えておこうみたいな感じじゃない、その家買ってさ、車買ってさみたいなさ、子供抱えてみた
い
な、
はいはいはい、
この賭けをさ、するときに。
リスキーよ。
リスク高すぎじゃない？結婚って。
なんかさ、私がさ、もう一個見てる、こう似たような感じのドラマがあって、アベマ TV の30までにとうるさくてってやつなんだけど、
うん、
それは、あの、木曜日の22時からアベマ TV でやってて無料で見れるんだけど、で、今3話ぐらいまで終わってんだけどね。
うん、
でそれもドンピシャで29歳の女性4人かな ?4 人、4、5人がメインで出てくるんだけどさ。うん、で、一人だけもう結婚するんだけど、
うん、
で、その人は5年彼氏と一緒に住んでると。
はいはい。
で、彼氏からプロポーズされて、結婚しようって、そろそろ結婚しないって言われて、うん、するって感じだったんだけど、実はずっとセックスレスですと。
なるほどね。
で、もうセックスレスだから、で、女の人はすごい性欲が強いのね。
うん。
だから、結局他の人とやったりとか、同期とやったりとかしてるんだけど、うんうん、結婚はすると。で、まあ結局ね、でも、今の話まで、あの、第3話までの中では、あの、その、セックスレスを解消するセラピーみたいなのがあって、
うん、
それに一緒に行くっていうとこまでは今行けてるので、
なるほどね。
まあ、あの、よく向かう可能性はあるなと思ったんだけど、非常に難しいですよね、これも。え、この人と結婚するのありだけど、え、セックスレスで結婚すんのみたいな感じになるわけじゃん。
いや、これリアルよ。
いや、超リアルだよね。
リアルよ。
もうリアルすぎてマジ見たくないと思ってますもん、この30までにとうるさくては、うん。
なるほどね。
え、どうなんだろうね。てかさ、これさ、私たちの中でさ、うん、答えは絶対ないじゃん、このテーマ。
いや、ないね。
嬉しかったよっていうこともないしさ。
あの、
ない、気持ちだったよって思う。そうそうそうそうそう。経験ないことについて
話すという、ね。あいにく経験がないからね。
そう、あいにくね。
うん、あいにく。
え、じゃあさ、じゃあさ、あ、でもさ、付き合おうっていう時もさ、だから、うん、え、どうなの？これからはさ、そう、結婚意識しながら付き合うかもしれないって話をこの間したじゃない？
うん。
ってなるとさ、その、ま、結婚とは全然違うけどさ、
うん、
その、付き合おうっていうなんか、告白の段階からさ、気持ちがこう、昔とは違う可能性もあるくない？
もう一回言って。
ごめんね、そうだね。あの なんかあの年齢を経るごとにさ、
うん、
その付き合って結婚する可能性が高くなるわけじゃん。
はいはいはいはい。
ってなったらさ、ね、昔みたいにさ、そのまあ、とりあえず付き合っても大丈夫みたいな感じの時とはさ違うわけだからさ、
うんうんうん、
その結婚しようではないけど付き合おうっていう時に言われた時のその気持ち、
うん、
がさ、なんか結婚しようの、まあ、何分の1かに薄まってるかもしれないけどさ、その時のそのドギマキするんだったらするかもしれないし、しないかもしれないしっていうの、うん、若干似てる可能性もあるのかなと思って。
なるほどね。
うん、
まあ確かにね。
そう。
まあでも、 やっぱりさ、その付き合おうの時の、
うん、
付き合うの時に必要な覚悟と結婚しようの時に必要な覚悟ってやっぱり違うと思うんだよ、う
ん、それはそうだ、それはそう、
そう、なんか付き合うの時に必要な覚悟、必要な覚悟って、
うん、
なんか今後結婚することを前提に、
うん、
時間を費やす覚悟どれくらいありますかみたいな感じじゃん。そのアラサー周辺で結婚する、あの付き合うと初めてのするとね、
はい、
だけど、
はい、
結婚しようとなるとさ、もうさ本当にさ、これから借金を一緒に抱えていく覚悟ありますかってな感じじゃん。なんか結婚イコール借金ってなんかおかしいけどさ、でもさぶっちゃけさ、うん、結婚イコール借金みたいなもんじゃん。だってじゃなんか言い方おかしいね、
これ。そう
かな、すっごい語弊があるけど。だって家買う可能性がすごい高いわけじゃん、うん、まあ買わない人もいるけどね。
まあどうだろうね、うん、そうね、
もちろんいるけど、まあ従来でいけばね、その家賃で、うん、そう行く人もいるし、うん、あの借金せずに家ポンと買っちゃう人もいるかもしれないけどさ、うん、でもさ相手が例えばね、うん、すごい大病に遭いましたとかね、次の日からってなったらさ、
うん、そうね、うん、
お金がいるしね、その生活いろいろ犠牲になるわけじゃん、うん、どっちもの、
うん
うん、でもそれを考えてでも一緒にいるっていうふうに契約しましょうってことじゃない、結婚しますってことはさ、
そうですね、う
ん、ってなったらやっぱり覚悟ってものすごい必要な気がするんだよ。
そうね、
でもその覚悟ってどれぐらい覚悟して結婚するんだろう、みんな。なんか、それが気になる。
そう、だから分かんなすぎるから、ちょっと、降ろそうかなと思って、その、付き合うまで降ろそうかなと思った
んだけど、なるほどね、
やっぱ降りなかった。そう。
ごめん。降ろさなかった、私が。
うん、そう、ごめん。いい。うん、降ろせないね、うん。違うものだからね。
うん、違うよ、だって。違うよね。だから、なんか分かるのは、うん、その、結婚が怖いのは分かる、私。
そう
ずっと付き合おうでいたい気持ちが分からなくはないよ、うん、私結婚したい派だけど、派っていうか、うん、結婚したいけど、うん、将来でもなんか、うん、その結婚っていうリスクが大きいから、なんか避けておきたい気持ちは分からなくは全然ない。
うん、分かる
ね。
うん、私はね、その5年前からあの曇り空だと思ってた人間だからさ。だからまあすごい分かるよ。
でもじゃあなんで結婚するんだろうって思っちゃうね、逆にね。
いや、そう思っちゃうよ。
いや、私はね、結婚したいんですけど。
なんで？
リスクを。
なんでな？
リスクを負いたいんだけど、でもなんで人間ってそんな結婚し、そのリスクを負ってでも結婚したいって思うんだろうなって、そのなんか根本的な疑問に行き着く。
うん、わかんない。だからこれ、その短編、この短編映画を見た時も、うん、結婚って結局なんなん？みたいな感じになりました、私は。これいる？みたいな。結婚制度いる？ってすごい思った。
ねえ。
うん。
でも結婚はねしたいよね、したいな。
なんかさ、まあここ、うん、このずっと独身でいるつもりは、まあ、独身って言葉が入ってるぐらいなんで、すごいそのなんか結婚にフォーカスされたあの話だったと思うんだけどさ、
うん、
30までにとうるさくてはさ、結構なんかその結婚っていうよりも多様な女性の生き方みたいな感じで、
なるほどね。
だからそのセックスレスの人がいたりとか、もう婚活 しまくって頑張ってる社長秘書の子がいたりとか、
うん、
あとレズビアンの子がいたりとか、あと結婚とかその恋愛とかには興味ないけど、子供は産んでおきたいかもみたいな人が、その精子バンクに頼って、うん、あの精子もらうみたいな場面があったりとかして、だからなんか、うん、何言おうとしたんだっけ、うん。ちょっと忘れたけど。
そのだから、あの独身、ずっと独身でいるつもりっていうのは結婚テーマだけど、その、
30までにとうるさくて、はい、
まあ、女性の多様な生き方を描いてるってことだね。
あ、そう、うん、そうなんです、そうなんですよ。
うん、なるほどね。
そう。
なんかでもごめん、ちょっと自分で言ってることに対して、なんかすごい反論、自分の言ってることに反論してるみたいな感じになっちゃうけど、その、結婚ってものすごいリスクは高いけれども、うん、でも私は結婚したいのは、うん、なんか、うんうん、めちゃくちゃこれも理想主義的な考えだけど、なんかそのお互いにリスクを背負ってでも一緒にいるって決める覚悟って綺麗だなって思うんだよね。なんか美しいなって思う。
なるほど。なるほどですね。
美しくない？
いや、わからん。
わからん？だからなんか私結婚したっていう友達から聞くと、なんかまあもちろんね、うん、羨ましいなって気持ちはあるよ。私の中にね。
うん、
なんかいいなって思うけど、なんか同時に、あ、もうなんかすごいなって思う。そのなんかこう
決断だってこと、
うん、決めたんだって思う。なんかあ、このその人と生きていくって、お互いになんかこうお互いを背負い合うって決めたんだって思うと、うん、すごい美しいって思う。 いや、マジでこれ本当に心から思う。
ああ、そうなんだ。
うん、だってさ、向こうがさ、病気になってさ、動けなくなったとしてもさ、まあそこまで考えて
たかどうか。それよく言うよね、例えに。
なんか、それでも、なんかこう、背負ってくって決めるってさ、
うん。
すごくない？
うん、まあみんなどこまでのなんか、その、どこまでを想定した上で結婚しるのか分かんないけどね。
うん、そうそうそう、そうだね。なんかそれを知りたいの、うん、私は。それを知りたい。
でも、ここでは答えは出ないのよ。
何をするね。
そうそうそう。出ようがないのよ。
まあ、出たとしてもね、二つケースしかないからね。飲んだの、確かに。
そうそうそう。N 値2だから。
確かに。
まあでも、ヒカルはなんかそういう風にして、うん、もし、仮に、じゃあいつかプロポーズを受けたりとか、自分がプロポーズするかもしれないときは、もうそういう覚悟を持ってきっと決断するんだろうなってことだよね。
そう、だからね、重いのよ。ものすごく重いのよ。重いでしょ。だからどんなにさ、うん、好きな相手でもさ、明日この人が動けなくなって潰れなくなったとしても自分がこの人のことを面倒見ることができるかって考えたら、うーんって考えて、うん、ちょっと待ってみたいな感じになってなる時がある。
まあそれまださ起きてないことですからね。まあわかるけど、うん、
なんか例えばでもさ、親だったらね、
うん、
なんか親でもきついけどね、毎日面倒見てって言われたらさ、
うん、
でもそれでもやっぱりなんかこう、まあでもこういうのなんか良くないね、なんか親だったらっていうのが一般か、自分の親だったらね。じゃあこいしょ、私自分の親だったら、うん、例えば明日の朝起きて、うん、ごめんお母さん動けなくなっちゃったって言われたら、そんなことはないかもしれないけど、うん、まあなんか全然、うん、なんかできる範囲で助けたいなって思うのよ。
うん、
なんかでもそういう風に思える相手が欲しい。ハズバンドに対して。ハズバンドに対してそういう風に思えてたい。自分が。
付き合ってたらさ、うん、思えるんじゃん？情は湧くだろうし。
そういうもんかな。そういうもんか。
だと思いますけど、ね。
そういうもんか。
実際さ、あ、でも結婚まで行きそうだった人いるんだ、うん、いるよね、
はい。
いるよね。
はいはいはい。
いますよね。
はい、
私も同棲しかけたことも、あ、前なんかそのちょっと同棲したけど結婚する気がなかったっていう人じゃなくて、
うん、
一緒に家を見回って、
うん、
同棲しようかって言ってた人、いたよ。
うん、いたよ。
うん。いたけど、
うん、
その、家見て、あそこがいいねって決めた後に、
うん、
田中みな実のように思い直し、やめて結局別れたね。
そんなことあったの？知らないんだけど。
あれ？なんかあんま言ってなかったね。そう。ありますよ。
お母さんに紹介した人？
ああ、そうそうそうそうそう。
ああ。
うん。
なるほどね。
そう。は本当に、そう。直前で。まあ、その、家、やっぱ辞めた直後に別れたわけではないけれども、
うん、うん。
うん。まあ、でもその時にやっぱ、実際の将来のことを考えたら、まあ、少なくとも今じゃないなっていう気持ちになってしまったね。
なるほどね。
うん。
なんかでもさ、
でね、
こういうふうにも言うじゃない、うん、結婚はタイミングだってさ。
はい。
どうなの？タイミングって、
タイミングだよ。タイミングだと思うよ。
でもさ、タイミング大事なのはわかるよ。
うん。
特にね、子供が欲しいなって思ってる場合にはさ。
うん。
ね、なんかリミットがあるとか言われちゃってるしさ。
うん。
だけど、タイミングが来たなって思った時に、どれぐらい覚悟があるもんなの？
あと、勢いとタイミングって言うじゃん。だからその覚悟とかはもう考えても考えきれないんだと思う。
なるほどね。
うん。でもそうだよね。
そうかもね。
だって自分のさ、キャリアとかもさ、全部そうじゃん、なんか。もう勢いだよね。
でもなんでじゃん、ね、でもなんでこんな結婚にだけはこんなになんかこう、ちょっと、重いんだろう。
知らん。
なんか、すごい重いよ。
まあでもさ、法律絡んでくるもんね。
まあそうだね。
なんかそのさ、自分がどこに就職するかとかってさ、うん、まあ別にさ、法あんま絡まないしさ。
そうだね。
まあいつでも辞めれる、いつでも辞めれる感が少ないからじゃん、やっぱ法的にあるし。
そうだね。それはそうだね。
うん。だから引っ越しとかもさ、ね、なんかまあ別に、引っ越し大変だしさ、なんか契約めんどくさいけどさ。
別にね、そうだね。
いつでもまた引っ越せるって感じだけど。
そうだね。
まあそこだな。私はそこだな。あ、私は、まあ、うん、そうね。まああとやっぱ自分の人生 と天秤にかけるよね、やっぱ子供のこととかあるとね。まあ、ね、うん、
そうだね。まあぶっちゃけでもね、なんか結婚もさ、やめようと思ったらいつだってやめられるんだけど、なんかなんだろうね、なんでだろうね。だやっぱでも転職とはちょっと違うじゃん。なんか感覚
が。でもさ、あのさ、田中みな実がさ、結局さ、その結婚しなかったのってさ、
うん、
その相手の男のことを、その、うん、さっきの光みたいな感じでずっと支えられんのかっていう、一緒にこの人歩んで生きるのかっていうのとさ、あとなんか自分の人生との、うん、私って本当にこの生き方が自分に合ってんのかみたいな、
うんうん、
っていう両方あったのかな、
うんうん、
私完全に後者ばっかりだと思ってたんだだけど、
うん、
なんかその前者のさ、男も微妙だったみたいなのもあったけど、描写的にあったけどさ、
うん、
でもやっぱりなんかその自分のこれまで築いてきたキャリアとかさ、
うん、
人生をやっぱここで結婚を機に、まあ、捨てるわけにはなかったと思うけれども、
うんうん、
まあ、でもやめられないみたいな、そういう気持ちがすごい強かったのかなと思ったな、
うん、そうだね、うん、でも明らかになんかその、うん、まあ元々会ってなさそうだなって思ったけど、
そうそうそうね、男も微妙だったね、うん、
そうそうそう、だけど確かにその最終的に別れるって決めたきっかけは、その夫になるはずだった両親から、仕事どうするの、辞めるの、もちろん辞めるんでしょみたいなこと言われて、ただはきっかけじゃない、うんうんうん、一番最初なんかこう
決定
的な、
そ
う、ね、うん、だからやっぱり自分の生き方とその彼との彼と生きる生き方のなんかこう合わなかったんだろうね、きっと彼女の中で。
じゃあさ、あれでさ、その自分のキャリアを絶対捨てたくないっていうのがあるのはある中で、
うん、
男の人の方に対して、例えば明日その人が倒れたとしても全てを捨ててまで支えるぞっていうぐらい好きだったり気持ちが入ってたら結婚したのかな。
どうだろうね、グッドクエスチョンだと思うけど、うん、なんかでも果たして本当に彼女は相手のこととかお互いに愛し合ってるのか、ちょっと愛し合ってたのか微妙だよね。なんか
そうだよね、うん、だから勢いとタイミングで言うと、なんか勢いもつかなかったし、そんな好きみたいなのもなかったから勢いもつかなかったし、うん、タイミングも微妙だったってことだよね。
そうだね、まあ、
うん、
まあタイミングは別に良かったんじゃない、なんかわかんないけど、なんか別になんか年齢的にも別にいいし、
確かに、
うん、だけど、まあ、勢いがあったかどうかわかんないけど、
うん、
うん、だからでもそう考えると、なんか勢いとタイミングだけではないことはあるよね、やっぱ結婚って。まあ、勢いもタイミングもあったことがないから我々今で独身なんだけどね。悲しきかな。
悲しい。
悲しいか？悲しいか？
悲しくはない。悲しくはないです、全然。
うん、
全然悲しくはない。
でもね、やっぱりね、なんか普通に、全然私なんかこういうの恥ずかしげもなく言うけど、
うん、
普通に結婚したいよ、やっぱり。
別に恥ずかしいことじゃないよ。
なんかさ、結構ほら、うん、なんか独身でアラサーでいるのに、なんかアラサーで結婚したいってなんかちょっとガツガツしてる感じ、うん、なんかちょっとあれだけど、
うん、
めっちゃ結婚したい。
どうなの、なんか、ね、高まってきてるの。
私もともと結婚願望ある、昔から。
なあ、そうだよね、うん、
そう、あのね、子供が欲しいかどうかは別にして、人生を共に歩むパートナーが欲しい。
ああ、言ってたよな、この間もね、
うん、そう、これね、高校の時から思ってる。マジで高校の時に
すごいね
から、うん、あの同じゴールに向かって走る両輪になりたいって思ってる、ずっと。
うん、
話したかもしれないけど前に、
うん、
なんか車輪の大きさが違ってもいいんだけど、いいで進む速度が違ってもいいんだけど、はい、同じ方向に向かって歩いていたい、
うん、
っていうのが、ね、
なんかやっぱ私はやっぱそういうの思ったことないんだよな。
じゃあどんな人が結婚相手のんちゃんの理想ですか？
なんか日常に入れ取りがあればいいと思う。
なんかいいね、なんかそっちの方が気楽でいいね。
もう日常に彩りさえあればなんか別にいいと思うな、でなんか別に一人でもさ、お互い生きてくれるって分かってる中で、お互いが一緒にいたら日常に彩りが与えられるだったら楽しいよね。だからそのぐらいで
いい。すごいいいな、そんな風に軽く感じられたら。軽くって言ったらあれだけど、なんかいいじゃん。軽めで、
うん、
軽めで、
うん、うん、そうよ、そうだと思ってますよ。
あの覚悟が出るのを待ってても、年齢は経ていくもんですからね。っ って子供が欲しいなって思ってる場合にはね、
うん、
うん、ちょっと無理やりのんちゃんの調べたテーマの方に持っていこうと思ってるんだけど
今 ありがとう
そう
唐突に始めようかなと思ってんの。
のんちゃんの最近のテーマをね、今週のリサーチのテーマをちょっとね、なんか発表し、ね。
そうですね。ちょっと最後に発表させていただいてもいいですかね。
どうぞどうぞ。
うん。あの、卵子凍結についてね、今週すごいずっと調べてたんですよ。
そうそうそう。
でもね、きっかけは、あの、メルカリの福利厚生で、
うん、
今試験的に卵子凍結費っていうのを福利厚生で出すっていうのをね、やってて、なんかすごいいいなと思ったんですよ。で、福利厚生出して。1人につき200万まあ、支援費、うん、会社が出すってやつねをやってるっていうのを見て、あ、なるほどなと思って。で、確かにさ、なんか気になってるけど、保管料とかすごい高いイメージがあったから、
うん、
なんかなって思ってたわけですよ、うん、っていうのをきっかけで今週の卵子凍結に調べたので、ちょっと皆さんにも共有しますね。
はい。
まあ、卵子凍結は分かりますよね。あの、卵子、今の時点の卵子をこう凍結しておいて、いつか、あの、妊娠したくなった時に受精卵にして、また自分の中に戻したりとかして、子供を産むようにするっていうやつなんですけれども、
うんうん、
これはですね、まずね、卵子凍結、年齢制限がございますと。
はい。
これが、原則40歳の誕生日までに卵子凍結をします。
はい、
ただ、もちろん、あの、女性の卵子っていうのは生まれた時に全てあって、そこからどんどんどんどん減る一方です。ね。年齢を減れば減るほど卵子も老化していきますということなので、40歳までって言ってますけれども、もちろんそれ、早ければ早いほどいい卵子が凍結できます。
はい。
いい卵子というのは受精しやすい若い卵子ということですね。
はい。
そんで、卵子を預かってもらうじゃないですか。凍結するね。凍結したまま。預かってもらうんですけど、うん、これ、お預かりとご使用期限は50歳の誕生日まででございます。
なんなの、マジで。
50歳過ぎたら捨てられます。
卵ちゃん
捨てられます。で、こちらですね。卵子凍結により妊娠率っていうのもございます。はい、で、こちらがですね、一般的に 20% から 35% と報告されております。で、もちろんこれ、いい卵子の方が受精しやすいですけれども、一般的には20から35%があの受精卵になりますよってやつですね。
うん。
なので、一つだと 20% から35% で結構少ないので、10個以上保存するっていうことが結構あの、いいと言われてるらしいんですよ。卵を10個以上。でですね。次、費用に参りたいと思います。費用はですね、採卵が22万円。
はい、
卵子凍結費用が5万5千円。これは1本、容器1本につき5万5千円なんですけど、1本に入る卵は最大3つまででございます。なので、10個やるんだったら3本か4本必要でございます。で、これがね、1年間なのかな？で、凍結の延長、2年目以降は1本2万2000円。これまでは5万5000円。1年目は5万5000円だったら2年目から2万2000円になりますっていうね。で、これが終わって、受精させる時も結局人工受精するんで、またその時もね、費用がかかってくるというわけですね。で、実際の卵の取り方については、多分なんか麻酔、希望者の麻酔っていうのもあったので、まあ、なんか若干ね、いろいろあるんだなと、ちょっとこれね、痛いかどうかっていう調べるのがちょっと怖すぎたんで調べませんでした。ただなんか、誘発して、排卵を誘発して、なんかほんとに吸い取るらしい。機械で。
なんかそれ聞いたことあるわ。
うん、らしいです。ちょっと痛いかどうかちょっとごめんなさい、調べられなかったんですけど、まあ、うん。ちょっと痛いんだろうね。
いやだなぁ。やんないと思うけど、はい、私、やだ、やだ。
まあ、難しいよね。
うん。
うん。っていうのをね、ちょっと今週調べたので、ちょっとね。
発表ね。
そう、シェアしようかなと思って、シェアだけさせてもらうということで、させていただきましたので。
まあ、でもさ、増えたら絶対に来るよね。この、卵子凍結。
ああ、そうね。でもさ、難しいよね。なんか、絶対に、使えるって分かってたらさ、絶対使うタイミングがあって、絶対に子供が欲しいって分かってたらさ、まだやってもいいかもしれないけどさ、実際使うタイミングが来るのか分かんないしさ、
う
ん、本当に妊娠するのか分かんない段階で、やっぱり、踏み切れない気がするなぁと思っちゃったけどね、難しいですけどね。
なんか、なんだろうね、この例え。卵子凍結の例え。分かりやすい。
例え？
うん、あ、だって使うかどうか分かんないものにお金をかけてメンテナンスして、
まあ、保険みたいなもんじゃない。
あー、なるほどね、
うん、使うかも分かんないけど使えた時はさすごい便利じゃん。
そうだね、うん、保険ね、なるほどね、まあ、いい例えだね、うん、それ
ありがとうございます。
なるほどね、
まあちょっとね、でもさ、怖がらずにね、はい、何ですか、
使えたとしてもさ、その 35% とかなんでしょ、その
まあでも10個以上あったら多分もうちょっと全然もっと確率は高いんじゃない。だから1個が 20% だとしてもさ。
なるほど。
しかもさ、わかんないじゃん。だから受精はできたとしてもさ、そのなんかまたさ、その子宮に戻してさ、ね、何があるかわかんないからさ、難しいよね。悲しいしね、なんか余計悲しくなりそうだしね。
そうだね。これ話したかもしれないけど、うん、ラジオで、うん。知り合いの女性の先輩に、なんか、いや、私も30ですよって言ったら、いや、大丈夫、大丈夫。あの、卵子凍結凍結って言われて。
やったの？いや、その人も卵子凍結してってこと？
いや、その人はね、なんかそもそも結婚願望も子供が欲しいって願望もないから、やってないんだけど。
ああ、してはいないんだ。
そう。だけど、もう周りの友達、まあ、アメリカの友達で結構もういるから、うん、もう全然凍結凍結って言って、うん、そんな簡単に言わないでくださいって思ったけど、でも結構だからこっちでも、こっちではっていうか、まあ普通になんかやれる人は全然簡単にやれちゃうんだよね、お金があって、うん、そういう、なんかいろいろね、あの、抵抗がない人は。
あとさっきのさ、30までってうるさくてのさ、出てくる人の一人で、
うん、
その人は、そのさっきも言ったけど、その恋愛とかに興味ないんだけど、このもう、子宮筋腫が見つかって、で、じゃあ妊娠するんだったら早めにみたいな感じになって、結局精子バンクで、なんか人と知り合って、で、ホテル行って、そう、男性は、なんかその専用の、多分容器かなんかに出して、
うん、
渡して、その場で自分で入れるみたいな感じのやり方をするらしい。で、私もエセックすんのかなと思ったら、あ、しないんやと思って。
それ何、ね、それそういうやり方なの、そういうもんなの。
あ、そうだと思うよ、そうだと思うよ。
へぇ。
多分。さすがに嘘書かないでしょ、うん、
はぁ、あ、面白いね。
すごいね。うん。てかできるんだね。でもさ、空気に触れちゃいけないから、まあ空気に触れないような出し方するってことか。うん。難しい。すごいですね。
面白いね。
ねえ。
なんか、ほんと SF の世界だなって思ってたものがさ、なんか今実際に自分にアベイラボンだなって思うとさ、なんかどうしてるのか分かんないね。
そうですよ。うん、ねえ。まあちょっとね、難しいけどね、ちょっと、まあ目を背けずにね、ありがたい医療ですからね。医療？医学？科学？ですからね。
でも考えちゃうな、いろいろ。
ね、考えていこう。それが普通だと思うわ。
そっか。はい。よかった。
ということで、今日はこれで終わりにしようね。
はい。
はい。
アラサー女子の人間観察。
はい。ではちょっと暗い気持ちになってきましたが、エンディングをやりたいと思います。
はい。
はい、お便りね、いくつかいただきました。ありがとうございます。読んでいきます。
はい。
のぞみさん、ひかるさん、こんにちは。ピピピピピットです。毎週いつも楽しく聞いております。先日の活字を読まねばならぬのだの回がとても面白かったのでお便りしました。ありがとうございます。私もいつも刺激を求めて、休日は外出が多かったり、移動時間や仕事の休憩中によく読書をしています。最近読んだおすすめの小説を2冊紹介したいと思います。1冊目は吉本バナナさんのイルカです。この小説は女性の妊娠をテーマにした小説で、人間の繊細な心模様が印象的でした。読みます。2冊目は庄司幸也さんのストレンジャーインパラダイスです。この小説は司法創生をテーマにした小説で、様々境遇の人々がお互いを助け合ったりするのが印象的で、とてもハートフルなお話です。それではこのご時世ですので体にお気をつけてください。これからの配信を楽しみにしております、とのことでございます。ありがとうございます。ちょっとこれイルカ後で買います。お二人目もいただきました。のぞみさん、ひかるさん、はじめまして、マッキーと言います。ツイッターをきっかけに楽しく拝聴しています。ありがとうございます、ありがとうございます。読書家とまではいきませんが、週に1冊ぐらい読んでいます。
これ読書家でしたの、完全に。
はい。
はい。
さて、最新回でおすすめの本のお便りを募集しますとのことでしたので、本という単位ではないですが、気をてらうかのように若干マイナーな作家をご紹介させてください。かっこ作家さんにも失礼かもですが。作家名が石井光太さんで、ジャンルがノンフィクションですと。 普段は普通の小説家、職業柄 IT 側の技術書が多いのですが、お、私も IT です。この作家の本は全て読んでいます。ノンフィクションということで話題としては本当に重い作品も多いのですが、特徴としては分かりやすい、中立、実際にある機関の紹介が挙げられると思います。特におすすめの作品は、家畜の家、絶対貧困、格差と分断の社会地図です。本当にポップな話題でも何でもないので無視でも平気です。あの、読みました。ちなみに他には伊坂幸太郎、道尾修介、米沢穂信、西加奈子あたりが大好きです。あ、西加奈子さんね、私の内容読んでみたいんだよな。長くなってすみません。これからもお二人の掛け合い楽しみにしています。ありがとうございます。お次も読ませていただきます、
はい、
のぞみさん、ひかるさん、はじめまして。私も今年30歳のお二人と同年代のものです。大学時代私も英文科専攻だったこともあり、お、勝手に親近感を感じております。お二人のポッドキャスト毎週とても楽しく拝聴させていただいております。いつもとても楽しい時間をありがとうございます。なんと、さて、先週のお話にあったおすすめの小説についてです。短編小説で英文科専攻とのことでご存知かもしれませんが、オーヘンリーの賢者の贈り物や最後の一葉が好きです。短い小説なのでさらっと読めますが、読んだ後ジーンときて人の優しさを感じます。最近コラボも増えてきておりますので、どうぞお気をつけてお過ごしください。お二人の楽しいお話、これからも楽しみにしています。応援していますのことですね。ありがとうございます。ちょっともう一つ読んじゃうか、いきます、うん、こんばんは。第92回ではお便りを取り上げていただきありがとうございました。記念すべき新年一発目だったので特に嬉しかったです。これあれですね、あの同棲の話ですね。
あれね、
はい、もともと同棲を始める場合、早くとも今年の夏、付き合って1年経ってからと考えていたのですが、お二人のアドバイスを伺ってもう少し先延ばしにしたり、その前に一度一人暮らしをするのも良いなと思ったりと、とても視野が広がりました。うわ、
素晴らしい。
前回は活字についてのお話をされていましたが、実は私もお二人に影響されて積極的に読書をするようになりました。過去のエピソードでたびたび本の話をされており、素敵だなと思っていたためです。今読んでるのは王道ですが、村上春樹です。幼い頃にノルウェーの森を読んだ時はそのよくその良さが分かりませんでしたが、最近読み直したらその世界観にすっかりハマってしまいました。長くなりましたが、いつも影響を与えてくださりありがとうございます。これからも続けていただければ嬉しいです。皆様ありがとうございます。これいただいた本たちはあの概要欄に貼っておこうかなと思いますので、
いい、ね、
ありがとうございます。いい、ね、はい、私もぜひいくつか読ませていただこうかと思いますね。
なんか
ちょっとまずはあのイルカから読むわ、
うん、読書家のね、リスナーさんに聞いていただいてるっていうのがすごいね、なんか
ね、
うん、
光栄ですね。
恐縮ですね。なんか我々
恐縮です。
はい、我々のこんな、
ちょっと頑張りますね、私たちも本
読むの。そうそうそうそうそう、本当に読まねばというね、読まねばという感じよね。
ね、そう、本当に読まねばです、うん。いや、ね、あのー、ね、あの小説家さんの名前すごい難しいのたくさんググらせていただきまして何回もやり直ししました。
いやいやいやいや、いや、むずいよねやっぱりとかね、小説家ってか
難しいよね、
あの人の名前が難しい、人の名前、
そうね、確かにね、
うん、そう。
じゃあちょっと長くなっちゃったんで今日はこれで終わりにしたいと思います。ツイッターもあのじゃんじゃんね、最近あのたくさん発信してたりするので、でいろいろ絡ませていただいてるので、よかったらよろしくお願いします。お便りもこれで終わり。お便りなんと次が100人目になります。100個目、100通目になりますので、ちょっと切り番狙ってきて切り番狙ってきてくださいね、皆さん。
書いちゃおうかな。
はい。で、Spotify と、ポッドキャストのね、評価もよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今日は以上にしたいと思います。皆さん今日もお聞きくださいましてありがとうございました。
した
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。